ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
東京ベイサイドラディオステーション Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now on air.
こっちゃんと阿部さん。この番組はめっきり人の訪れないお店、秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わった、でもどこにでもある空間にご案内します。わあ、これ可愛くないですか。たまごちゃんにお花描いたんですよ。あ、春といえば皆さん何思い浮かべますか。店長はやっぱりイースターですかね。うさぎのグッズとかたくさん仕入れましたので、皆さん早くお店に遊びに来てください。はい、皆さんこんにちは。秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。ほんとね、毎回毎回言ってますよ。今日も曇ってます、収録の日。なんか朝起きて晴れてたのにね。私埼玉の人間なんですけど、晴れてたよ、なんで曇った、そして雨降ったってことなんですけど、学生時代、まあ、学生時代といっても数ヶ月前の話なんですけど、ずっと通ってたんですよ、東京まで。その時全然別に私が大学でね勉強しに行く時、毎日のように雨が降ってたとかいうわけじゃないんですけど、お台場に限ってはね、来るたび曇り雨で、本当に皆さんごめんなさいって感じなんですけど、私も見たいですよ、晴れた青空の下にこのお台場にある建物たちをね、あのテレビ局があるとことか見たいですけどね、本当にもうどうしようもないですよ。でもそんな天気に負けずに元気にいきたいと思います。それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームから、ラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくはことね @radio365.net、 kotone @radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第5回放送、暖かな春はすぐそこ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ストーリー、このコーナーでは毎回十二星座の一つをピックアップして、星座にまつわる神話とその星座の一般的なタイプなどを軽くご紹介するコーナーです。今回ご紹介する星座は獅子座です。ネメアの森にはいつの頃からか人食いライオンが住み着き、村人たちから恐れられていました。そして勇敢に退治に向かった若者も誰一人戻ってきませんでした。それもそのはず、このライオンは怪物テュフォンの子で、大きな上にその皮膚は鉄よりも硬い怪物だったのです。この時この話がティリュンスのエウリステウス王の耳に入りました。ちょうどこの時、王のところには妻子殺しをしたという罪を犯したヘラクレスが身を寄せていました。王は罪の弔いにちょうどいいと考えて、ヘラクレスにこの怪物を退治しに命じたのです。こうしてヘラクレスはネメアに向かい、一人森の中へと入っていきました。何日も森の中をさまよった末に、ヘラクレスはやっと人食いライオンに出会いました。ヘラクレスはライオンに矢を射かけますが、みんな弾き返されてしまいました。それどころかライオンは何事もないようにあくびをしていました。 そして今度は逆にライオンがヘラクレスに襲いかかってきました。とっさに身をかわし、ライオンを素手で押さえつけたヘラクレスは三日三晩ライオンの首を絞め続けてとうとう退治してしまいました。この様子を見ていた女神ヘラはヘラクレス相手によく戦ったと、この人食いライオンを星座にしました。なぜかってヘラ女神はヘラクレスを憎んでいたからです。というのがですね、こちら獅子座の神話伝説になっています。でですね、皆さんの紹介をしたいと思います。獅子座に太陽のある人は太陽のようにゴージャスで光るものが好き、イメージは小麦色の肌にロングヘア、可愛いよりかっこよくありたい人というのが簡単な皆さんの紹介ですね。獅子座ってちょっと言いづらいんですよすすってなっちゃうからちょっと気をつけないとなって思ったんですけど、こちら獅子座は5番目なんですね。でこの5番目っていうのは安定の4から出して自由を求める数字、5番目の星座である獅子座はすすってなるな家から飛び出して外遊びに夢中になる夏休みの子供のよう、光あふれた季節にふさわしく守護星は太陽を当てられている。生まれ落ちた地球という世界を味わい尽くし、創造性に満ちた人生を生きたいと望む、こうしたいという意志と理想に満ちている、魂そのもののような可能性にあふれているのだということなんですね。で、まあ、ライオンですよね。ライオンって私やっぱ強かったりアクティブだったり、ね、するんですけど、そういうイメージを持ってて、まあ、太陽って太陽が守護星って言われて全然不思議な感じもしないし、まあ、イラストとかいろんなデザインでね、ライオンと太陽がくっつけて描かれたりとか、色もまあ似たり寄ったりで描かれたりしてるし、そういうとこでやっぱリンク してるんだな、まあ、みんな考えることは感じることは一緒なんだなって思うんですけど、いいですよね。太陽ってやっぱり地球を照らしてくれてる、まあ、それを守護星に持った皆さんはきっと周りの人を存分に照らしてくれるんじゃないかなって思ったんですけど、まあね、ちょっとね、厄介な部分もあるので読みたいと思います。太陽が自ら熱を出して輝き、その周りに惑星が集い軌道を作るように、太陽の意識を存分に発揮している人の周りにも多くの人が引きつけられる。太陽の力を発揮するとは、自分の名前と責任で活動を行うこと。太陽の活動は決して華やかでなくても、その人らしさがありさえすればいいのだが、太陽の守護のもとに生まれた獅子座の場合は大きな舞台とスポットライトを好むようだ。自分が主役となるドラマを人生に求めているし、熱心な聴衆を必要とする。例えば1対1の会話でも、獅子座が顎に乗ると独壇場に一方的なスピーチを聞かされることもある。普段は地味にしていても歌やダンスが趣味という獅子座は多いが、本物のドラマティックな人生の代わりにステージ上のドラマを必要としているのかもしれないということですね。まあいいんですけど、ちょっと厄介かなって思った点が、やっぱりこの熱心な聴衆を必要としてたり、こう話してても気分が乗ってきちゃうと獅子座の独壇場になっちゃうっていうのは、ちょっと周りからも獅子座の方自身にとってもちょっと、うん、どうなんだろうって思う点じゃないかなと思ったんですけど、まあ話してる時にね、話し上手は聞き上手とも言いますからね、こうなっちゃうなっていう傾向のある方は、もう獅子座に限らずですけど、一歩引いて聞いてみてね、話を作っていってくれたらなと思いますけどね。あまりね、こう一方的に話されちゃったりとかして、会話ってやっぱこう、なんていうんですか、キャッチボールじゃないけど、私も意見言いたいよってなっちゃうとね、楽しくなくなっちゃうと思うので、そこは私も気をつけようかなって思います。でこの歌やダンスが趣味という獅子座が多いってことで、なんだろうな、俳優さんとか多いのかなと思ったんですけど、まあこういう統計ものはね、1000とか1万とか、まあ、それ以上の数取んないとうまいなこと言えないからね、どうなんだろう、私はそういう感じなのかなって思ったんですけど、で、まあ、友達を思い浮かべた時に、獅子座のね友達、そうだなと思って、中学ぐらいまではその知り合いでの誕生日とかもよく覚えてたので、思い出してみて、まあみんないい意味でも悪い意味でも目立ってたかなというところはありますよね。うん、悪い方面が強かったような気がしますけどはい。でですね、獅子座の皆さんは恋多き女でありたいという思いが強いらしく、 獅子座の女性の心の奥底にあるのは世界でたった一つの太陽として女王のように称えられたいという気持ち。世界で一人の自分にプライドがあるから尽くす側に回るなんてきっとまっぴらごめん。濃い大きい女でありたい、ナイトたちに尽くされたいと思ってるはずってことなんですよ。もうこれ読んだ時にまあパッと浮かんでまあこれ言ったら獅子座の皆さんに怒られんじゃないかと思ったんですけど、ホストクラブ好きなのって思っちゃったんですね。どうなんだろうな。でも濃い大きい女って私は逆に羨ましいですね。そうやって男性が近くに行ったりとか男性を振り向かせようとしてる人たちってやっぱ女性としてフェロモンあるし、女性の魅力がすごいし、私逆にそういうことがねあまりないので見習いたいなって思いました。はい。でですね、最後にいつものアドバイスの部分を読ませていただきたいと思います。特別じゃなくてもいいということですね。太陽の光を愛するようにゴールドのアクセサリーやキラキラしたスパンコールが大好き、いつも輝いていたいと願う獅子座だけれど特別でありたいという思いが一人歩きすると苦しくなるだろう。もし自分の人生が平凡なことにがっかりしてしまったら、一人一人違う魂の存在だということを思い出して、ステージで架空の人生を生き喝采を浴びなくてもいい、おやつのような一時の恋でお腹を満足させりせずに本当の人生に挑戦しよう。それはきらびやかでないかもしれないし、失敗だってたくさんトッピングされるかもしれない。でもそれがあなただけの人生、本当に特別なものだからたくさん愛してあげようってことですね。まあ平凡な人生、そのステージ上の人とか憧れるのはよくわかります。私も夢が DJ って言ってる時点で多分こっち寄りの考え持ってんだろうなって思ったんですけど、そのね、私留学まあ以前してたりとか、最近教会に何ヶ月かに1回とか、キリシタンじゃないんですけど通うっていうか行ったりするんですね。でそういうところで出会った人たちの中ですごく自分の人生を満喫してて、芯を持ってて、そのなんていうんだろうな、自分の人生に自信を持ってる方、別にそんなステージ上の人じゃないしフリーターの方もいるし、まあ普通の、まあ一般的に普通と言われる会社に勤めてる方が、まあ、大半なんですけど、そういう人たちって平凡なと言われる人生を歩んでるけど、やっぱオーラ輝いてるし目立ってるし羨ましいなって思うんですね。だからそういう人生を歩めば全然こんなねステージ上の架空の世界を夢見なくても大丈夫なんじゃないかなと思うので、なんかこうね皆さんも一個こう確固たるものを持っていてくれればななんて思います。でですね、はい、獅子座の紹介は以上にしたいと思います。次回は乙女座に太陽のある方紹介したいと思います。私の友達と妹が乙女座なんですね。なのでどんなもんかと楽しみにしながら紹介をしたいと思います。以上、スターストーリーのコーナーでした。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
ストーリーテラー。このコーナーでは朗読作家ビビさんの作品による毎回一つの花言葉に焦点を当てたショートストーリーを私こっちゃんが朗読するコーナーです。それでは今回の花言葉はフリージア、言葉のないラブレターです。家の柱に刻まれた成長の証を眺めながら一粒涙をこぼした。明日私はこの家を出る。愛する人と結婚するためにだ。一つ一つの見慣れた家具たちにお別れの挨拶を交わしながら、おもむろに押し入れの扉を開けた。するとそこには見慣れないアルバムが一冊、ほこりをかぶったまま放置されていた。こんなアルバムあったっけ？1ページ目、2ページ目を開いていくが、写真も何も貼られていない。
思議に思いつつも、次のページを開いたその瞬間、そこに貼られてあったのは一枚の手紙。茶色く変色してある何の変哲もない手紙だ。開けてみると、そこにはたった一行の文章が書いてある。親愛なる君へ。その次の文章はどこにも見当たらない。一行だけが便箋の真ん中にぽつりと書かれてあるだけだ。これって一体どういうことなんだろう。おもむろに手紙を透かしてみると、そこには何かの絵が浮かび上がってきた。フリージアの絵だ。薄い色で描いた浮かし絵のように透かすとぼんやり見える。フリージア。そして私はそっと思った。この手紙は誰かが誰かに宛てたラブレターのようなものなのかもしれない。言葉が必要ないラブレター。内容が何も書かれてない手紙から私は何千もの思いを受け取った気がした。それにしても宛名はどこにあるのか、届け出は誰なのだろう。不思議に感じたその瞬間、その文字にどこか見覚えがあることに私は不意にひらめいた。親愛なる君へ。それは父の字だった。まるで明日家を出る私へと送られた花向けの言葉のようだ。私は静かにアルバムを閉じ、心の中でそっとフリージアの花を思い浮かべた。いかがだったでしょうか。フリージア、言葉のないラブレター。こちらフリージアの花言葉は親愛の情なんだそうです。で、私フリージアって見た時、何だろう、何の花なんだろうって思って、私花、根っからの花があまり好きじゃないタイプで、春だからねこの話、ちょうどいいかなと思ったんですけど、昔本当花粉症がひどくてですね、その兼ね合いで花があまり好きじゃなかったんですよ。最近は花粉症も落ち着いてきたのであれなんですけど、でフリージアちょっと調べてみたんですね。球根植物で南アフリカで植物採集されたんだそうです。休眠期が夏で、ラッキョウによく似た球根で春に咲くんですね。花の色は白、黄色、紅、ピンク、赤紫、オレンジなどの暖色系の花ですね、咲かせるらしいです。で切り花に多く使われてるっていう情報がちょっと載ってたんですけど、なんかササイじゃなくて、なんて言うんだろうな、こう質素に咲くっていうんですか、あんまり主張の激しくない感じの花だなとちょっと画像を見て思ったんですけど、私の説明だけじゃねあれなんで、皆さん見てください、はい。で最近ね、私の知り合いの方も結婚するっていうことを聞いて、すごいタイムリーだなと思ったんですけど、男性の方と、あと父方の知り合いの女性の方とが、お互い別々の人となんですけど結婚するって言ってて、同じ時期に。でその二人がなんか小さい頃に花嫁さんに花束を渡すちっちゃい子いるじゃないですか、あれをやった二人でね、その二人がなんか同じ時期に結婚するんだって聞いて、すごいの運命っていうのかなを感じたんですけど、やっぱいいですよね結婚って。全然私呼ばれる立場じゃないけど、そういう話を聞くだけでもみんななんて言うんだろうな、人生歩んでんだなとか思いますね。やっぱ時間経ってんだなって思って、私はまだそんなね結婚とか考えてないし、その男性の匂いも周りにしないし、なので逆に心配される立場なんですけど、聞くだけでもほっこりするなと思います。誰か私を結婚式に呼んでください。私結婚式行きたいんですよ。 招かれる立場としてすごく行きたいのに、結婚してる友達もいるけど結婚式してないのかな、まあ、最近皆さんライフスタイルもいろいろあるように結婚式のスタイルも変わってきましたからね。何でしたっけ、親族だけしか呼ばなかったりとかレストランでしちゃったりとかねするんでね、なかなか呼ばれないんですよね。皆さん機会があったら私を呼んでください。ということで以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
Internet radio is what you feel good after, and what is FM is what you feel bad after. We're on rerun radio 365.
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。スターストーリーでは獅子座のお話、ストーリーテラーではフリージや言葉のないラブレターを読ませていただきました。本日の感想、そうですね、まあだんだん喋れるようにはなってきたなと思ったんですけど、まあそれなりに課題もまあ新しくできて、で DJ さんって生で番組やってる方も多いじゃないですか。でこういう原稿、まあストーリーテラーの場合は練習しないと噛んじゃダメだしっていうのは思うんですけど、例えばあのスターストーリーのね神話伝説なんかこっち来る前直前に印刷して読む練習もなしで読めるように今度はだんだんにねしていけたらちょっと DJ らしさが増すんじゃないかなとか思ってて、だからやりたいなと思うんですけど、皆さん天気がちょっと晴れてきましたね。私が帰ることを悟ったかのようにですね天気が良くなってきました。もうほんとねごめんなさいこちらの皆さん、私が来てしまって、はい、ではですね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターもやってます。 kchang0616 です。 k だけが大文字ですね。それではこっちゃんと阿部さん第5回放送、暖かい春はすぐそこ、これにて終了です。ここまでのお相手は、今日も雨連れてきちゃいました、ごめんなさいな、こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.